はようございます。佐々木翔吾の精神分析的ラジオ第1354回をお送りします。5月20日水曜日7時23分です。1354回って言ったよね。分かんない、ちょっと分かんなくなってしまったんですけど、まあとにかくですね、今日はどうしようかな。まあいろいろ考えてはいるんですけど、まずそもそもまた名前変えてますからね、戻したと言うべきですね。で、まあなんで戻しているのかということになるんですけれども、何でも何もないですけど、散々バラ変えてますけど、まあサブスタック始めてるわけじゃないですか、わけなんですよ。で、このサブスタックに僕なるべくもう今全振りしたいなと考えるようになったんですけれども、そのですね、全振りするっていうことになりますと、なるべくそうサブスタックだけでやりたいってことじゃないですか。だからもうサブスタックでもポッドキャスト出そうかなと思ったんです、一瞬。なんですが、あれは絶対にメールに行っちゃうんですよね。それでも全然構わないって方はいいんですが、私ほぼこれ平日毎日やってるじゃないですか。平日毎日メール届くのって鬱陶しい人は鬱陶しいんじゃないかなと思って、ポッドキャストなのにですね、ポッドキャスト、まあプッシュ通知行った方がいいって方にはいいと思うんですけどね、ちょっとこれは悩むんですよね。だから私はやめました。あっちでポッドキャストするのはもう1回目で早々でやめちゃおうと思って、で、まあサブスタックに全振りして、多少はこうそっちで有料課金みたいなのをしていきたいな、ゆくゆくはというか、こういうことを言ったると僕はすぐやっちゃうんですけど、いずれにしてもそんなに高い金額ではなくやってってもいいなと、今更では決してないんだけど、なんか今僕ノートでやりたいという気持ちがですね、わかんないですけどね、来週ねノートでやってるかもしれませんが、今のところそういう気持ちになかなかなれないんですよ。で、サブスタックはちょうどいいんですよね。だからサブスタックにタスクシュートネタも、この精神分析ネタも全部集中させて、ただ、ポッドキャストは依然としてこのスタイフで続けてですね、タスクシュートのポッドキャストっていうのをやるかやらないかはかなり悩んでるんですが、まあ、ポッドキャストで済むならそっちで済ませたいっていうのは断然あるんですけども、そうだよな、スポティファイ、でもこのスポティファイで出すとかやり始めるから、またわけわかんなくなっていくわけですよね。これを避けたいわけですよね、結局ね。難しい、非常に難しい問題は残っておりますが、まあ、何でやるかっていうのをすっごい悩みに悩んでおりますけれどもね、サブスタックはかなり集中的に文章を書いていこうという気になれる、メディアなんですよね。だからそっちで、この精神分析的なのをやるとして、もう一つその無料でタスクシュートを出すのを、まあ今英語でですね出すっていうのを J 松崎さんと私もちょこちょこやってみたりしてるんですが、まああれはせめて1日1本ずつぐらいはやっていきたいなと思っても、ああいうもう何のためにやってるのか非常に難しいのはなかなか続くものではないんですが、でもあれはちょっと頑張ってやりたいかなとは思っております。まだわかんないですけどね。そうするとサブスタックに全振りしたいとなってくると、やっぱ外で出すのを極力避けていきたいって、その他のメディアは使いたくないってことですね。まず第一に、そういう告知を皆さんに向かってしなければならないわけですね。同時に、こっちでもやってますってことを言っていかなきゃならなくて、どっちもなんか X でサブスタの告知をし、サブスタで X の告知をしみたいになっていくわけですよ。それはどっちもそれなりの読者さんがそこから固定して動きたくないという固定した読者さんがいらっしゃるわけだから、そうするべきなんでしょうけど、なんかねこれをやってピンポンゲームみたいに、これ3つになると変な話ですけど6通りみたいな話になっていくわけですよ。で8つになると4つになるともう本当にだんだんやってられなくなってくるので、どうしようかなというふうに、まあ、要するにやってられなくなるというか、やることを忘れていくんですね。Facebook で X のも告知して、ノートのも告知して、サブスタのも告知して、サブスタでも Facebook と、X とノートので、ノートでは、みたいな感じになっていっちゃうわけですよ。なんかもうそれで一日が、まあそんなことはないんですけど、暮れていくみたいな。なんかよくわかんないことやってる感じで、これは一切なくなりますからね、サブスタだけにしちゃえば。これは非常にやっぱ大きいんですね。ただ なぜかサブスタはポッドキャストを全部メール配信してくれてしまうんですよね。まあもともとそういうものなのかもしれないけど、私の中でポッドキャストってそこまででかいものじゃないんで、全部メール配信どうなんだろうそれっていう、いいって言われればやっちゃいますけど、本当にいいのかそれでというのはありますね今のところ。ということでちょっと悩んでいるわけです、依然として。で、名前を変えてみたり戻してみたりいろいろしてるわけですよ。最終的にはサブスタ1本になると。そしてポッドキャストはですね、あのいわゆるノータスっていうんですか、あれノーツっていうんです、ノーツ扱いしてほしいなって思ってますね。メルマガ飛ばないやつ、短文いちいちメルマガ飛ばさないわけですよね。あれ窓からそうしているみたいなんですけど、あの要するに X とノートを合体させたような感じなんですが、ポッドキャストはノート扱いなんですよね。そしてあのサブスタのすごいところは、ノートは全部メルマガで飛ばしてくれるんですよね。これはすごいけど、確かに私からするとそれはあのそう指定したやつだけでいいんですよね。そうしてしてないのまでメールに出さないでほしいなっていうのは正直あります。はい、だってやっぱりメールいちいち来るの鬱陶しいじゃないですかと思ってしまうんですけどね、私はね。はい、で、今日の本題ですけど、まあ、今3ヶ月チャレンジ第14期がですね、おかげさまで無事スタートさせていただいておりまして、5月入っております。どっぷりと6月7月と続いてですね、できればできればあの第15期をあの6月から今回はあの準備始めようかなと、要するにこうあれですね、あの予約っていうのとは違うんですけど、まあ準備始めようかなと思っております。今回はちょっとあのそういう意味での気合を入れていきたいと思ってるんですね。なんかさっきから僕ね気になってるのは波形なんですよ。目の前の波形がね小さいんですよね、動きがね。こういうことあるんですよね。これはサブスタの責任なのか、私のスピーカーの責任、マイクの責任なのか、ただ私の環境何にもいつもと変えてないし、しかもさっき確認したと感じでは問題ないんですけど、波形が小さいっていうのは声が小さく聞こえるんで気にはなるんですよ。よく私はそういう声が小さいとかハキハキ喋れって言われるタイプなんで、まあ、でもそれをすっごく意識すると結構何喋ってんのかよく分かんなくなるし、まあ、基本的に好きじゃないんですよね、そういうことを言われるのは。すごく実は、というのは僕聞いていて、あのアナウンサーとかは別ですけど、聞いていて、いやすごい美声だな、この声ずっと聞いてたいなって思う人なんて、あのいわゆるこう素人系では誰もいないんですよ。 J 松崎さんがかなりいい線いってんなとは思うんだけど、彼ぐらいなもんなんですよ私からすると。なのになんかこういろんな人がそれを言うけど、でそういう人がポッドキャストやってると変わんないじゃん私のとレベルって思ってしまうんですけれども、あの それなのに そんなに違いがあるかのように言うかなって感じがするんですよね。話の内容の面白さをとってもハキハキ度をとっても何にも変わらないじゃん私のとっていう感じがしちゃうことはいっぱいあるんですけれどもね。まあそれはいいや、どうでもいいことなんで、どうでもいい良くないことをいい加減喋ろうと思ってるんだけど、さっきから出てこないからどうでもいいことを喋ってるわけですよ。まあちょっとねサブスタにも、出してみたりしたんですけど、まあ、転移とか書いたりしてます。で、私この転移っていうか、まあ、転移は転移なんだけど、なんて言えばいいんですかね、こう最近悩みに悩むようになってきたことがありまして、悩みに悩んでいるっていうのもよくわからない方なんですけど、おかしいな、ちょっとやっぱり一旦また停止しますね。はい、これでどうなんだろうな、これで少しマシになるんではないだろうか、やっぱり波形が良くなってきている、あこれか、これめんどくさいな、ちょっと今分かったことがありました。まあこれ以前のはそのままにしておきます。多分そんなにおかしくなかっただろうというのと、多分こっから良くなってると思うんですけど、これまでのはまあちょっと前置きみたいなもんでしたから、まあいいやと思います。あ、9分ぐらいから聞いてねって言ってもいい。まあでもな、これはそういうポッドキャストだからな、なんかこう、ここだけを切り取って聞くっていうのには全く向かないポッドキャストなんで、まあこれでいいんじゃないでしょうかと。なるほどね、わかりました。まあいろいろありますよね、iPhone だけで使ってると。はい、本題に入りましょう。あのですね、私がまあベータ要素というべきなのか、あの母-子だね あれについての説明をずーっと怠ってきたなと思っていたんですね。その前にもう一つあった。あ、出てきた、いろいろと。波形がやっぱり安定するとね、不安材料が減ってる。この話をしたいんだけど、不安が先にあるっていう言い方を私、3ヶ月チャレンジとかセミナーとかでもちょいちょいするんですけど、伝わってないなと思うんですね。でもこれは、非常にありきたりな現象でして、例えば一番わかりやすいところでちょっと脅迫症っぽい動きってあるわけですよ。あ、鍵閉めたかなと思って家に戻っちゃうみたいなやつね、戸締まりのやつですね。あるいはこうガス火元確認したかなと思って家に戻っちゃうやつ、私やっちゃうんですけど時々。これは不安が先にあるんですよ。心の中の不安が消せないから、心が、まあ脳がでもいいんですけど、勝手にその原因をでっち上げるんですよ。これが投影の大元にあるんで、投影とか転移って言われると、人はカチンとくることもあると思うんですけど、だって迫害不安とか迫害妄想ってことにつながっていくからね。例えば、嫌なことされていないのに、会社に行って上司に、パワハラされましたみたいな話を迫害妄想って言われると、それはカチンとくるんだけど、でも、このことを忘れてはいけないと思うんですよね、私たちは。で、外界の出来事を知覚してから不安になるとは限らないということなんで、限らないというだけでも、もうここを100万遍は無理だけど、でもせめて5回は疑ってもいいぐらいな話なんですよ。だって限らないんで、これどっちでも成立しちゃうんで、だからこそ戸締まり確認しに戻るわけですよね。で、戻ってる人は多分 99% 閉まってるんですよ。それはもちろん相手のこともあるじゃんっていうことかもしれないけど、99対1で、あるいは999対1で疑わなくていいものを疑ってるんだから、万が一のことを考えてっていうのは正しいかもしれないけど、正しくはないんですよ、決して。で、これが人間関係のにも戸締まりだけに適用されると考える方がはるかに不自然なので、人間関係にもめちゃくちゃ適用できるということを、めちゃくちゃじゃない、適用しうるってことを考えておいても損はありませんというだけの話なんです。別に、じゃあそれはパワハラ上司が悪いんですよ。セクハラ上司が悪いんだけど、違うことで自分は不安になったり、不快になったりしていても、別に不自由はないと考え、100% あれのせいだということは、めったにないという、ただそれだけなんですよね。これは非常に僕は、フロイトの発見の中でも抜群に重大だと思うんですね。でも我々はこれを依然として十分適用できてないと思う。人間は機械じゃないので、絶対に因果関係を、正しい因果関係だけを見つめることはできないんですよ、生きていて。だって松木邦洋さんですら、家に戸締まり確認しに戻ったことが何回かはあるっていうことを本で書いてらっしゃいますから。あんな体、精神分析の専門家でもこれやっちゃうんだから、みんなやりますよ。これは不安というものは、戸締まりをしてないから不安になるのではないんですよ。まず、なんだかよくわからないが不安になってる人がいて、その人がその不安な気持ちを家から離れた時に、あれ、俺不安だということは、戸締まりを忘れてきたのかもしれないってなってる。順番が逆でしょ。戸締まりを忘れたかもしれないから不安だならわかるけど、俺は不安だ、なぜだろう、ああそうか、戸締まりを忘れてきたのかもしれない、この順番だったらほぼ確実に戸締まり忘れてないんですよ。不安の原因は別にある。ところが、この不安の原因が無意識であるために、何だかがわからない。私たちはこれがいっぱいあると言っているだけの話なんですよ。不安の原因が何だかわからないことなんて、普通の人の、普通に起きることなんですと。ただそれだけなんですよ。だけど、まあ不快の原因でもいいね。不満の原因、不安の原因、不快の原因は、無意識のうちに、何だか知らないうちにそうなっていることはいくらもあるんです。で、その原因は突き止められないんです。自力ではめったに。だってそれは無意識なんだから。無意識というのは潜在意識とか、ぼんやりとした意識とかではないんですよ。無意識なんですよ。わかんないから無意識なんですよ。あれですよ。現れないから透明人間ってやつですよ。だから透明人間現れるっていうのはダメだってことですよね。でも僕らはそれをもうしょっちゅうやるからね、これもね、なんか潜在意識とか言い出して、はっきりしない意識のことを全部無意識扱いしてますけど、はっきりするとかしないは関係ないんですよ。ないものが無意識なんですよ。だからわかんないんですよ。残念ながらね。しょうがないんですよ。0歳児の時のことは覚えてないんです。脳はそういう構造になってないんで。 主体があって初めて記憶があるんですよ。これは私の記憶です。あ、沖縄に行ったというのは私の思い出です。でもこれは私っていうものがあった後に初めてできることであって、私が存在しない0歳児に主体的な記憶があるはずないんですよ。だから0歳児沖縄に連れてっても、まあ、無駄ではないと思うんだけど、私娘2歳の頃行きたがったからディズニーランド、まあ、奥さんも行きたがったからね、連れて行く、そして喜ぶ。しかし今になってみると全く覚えてないと娘は当然のように言うわけで、全く覚えてないわけですよ。写真見せて、ああ確かに言ってるわってことになるけれども、記憶には全くないわけです。なぜなら2歳児に私ははっきり言えばないからなんですよね。だから私の記憶はないわけです。その時になんか厳しい目に遭い、その人ディズニーランドに行きたくなくなりましたと、なんでだかわからないわけですよ。しかしでっち上げるわけです。でっち上げるわけです。うちの娘だってわかんないけどでっち上げるかもしれません。この話したことあるな、なぜか。大学時代になってね、彼氏とかできたりするじゃないですか、知らんけど。で、彼氏とかできて、まだ高校生ですけど、ディズニーランドは行きたくないとか言うんですよ。でも言わないですよ、うちの娘は。言うとしましょう。いや、子供っぽいからとか言うんだけど、違うんですよ、理由は。でもしょうがないんですよ。何か理由付けをするんですよ、人間は。それは無意識に持ってきた理由なんです。2歳の頃行って、なんか、僕が間違ってですね、妻に後でめちゃくちゃ怒られたんですけど、カリブの海賊とか載せちゃって嫌な思いをしたのかもしれないわけですよ。そんなことは本人覚えてないわけだから、何も覚えてないっていうんだから、あんなに喜んでたのに何も覚えてないわけだから、ということは当然、何が理由で行きたくなくなったのかは当人にもわからないわけです。もうこれは永遠にわからないわけです。ただこれを探りに探って推定に推定を重ねて、おそらくこうであろう、いやそうじゃないんだみたいなことをやっていくのが一つ精神分析というものなんですね。この話で17分もかけてしまった。そうするつもりは全くなかったんです。不安が先、理由は後付け、しかもそれはでっち上げということはあり得ることなんです。いくらもあるとかじゃなくてもいいんです。もうあり得るということ一つとっても、自分がなぜ不安になったのか、なぜ不快なのか、なぜ不満なのかについては疑う余地があると。で、私が一番ここで出してくる気がちなのが虫なんですよ。最近虫いっぱい出てきましたから。人々は虫に、特に女性は虫というものを異常なぐらい毛嫌いしますが、おそらくあれは何か違う理由があるんです。虫も嫌かもしれない。でも、なんか別に薄葉かげろうとか部屋にいたってなんてことはないじゃないですか。いろんなこと言いますよ、それはね、うちの奥さんも。でも多分それは違う理由なんですよ。でもしょうがないんです。私サブスタックに投稿しましたね。私の毛が1本だ2本抜けると、うちの奥さんがなんかこう、もうなんとかマッサージ系とかって言うんだけど、それは私が薄くなることを恐れてるんですけど、それにしても恐れ方が半端ない。別に薄くなってないしねっていう感じなんだけど、いつ薄くなるか分かんないだろうって言って怒るんですが、それはうちの岐阜がですね、髪があんまないからなんですよ。ああなってほしくない。私が父と仲の悪いわけでもないです。だから本人にも分かんないですよ。私がただ自分の父親そっくりになってしまうのを大変怖がってるんですよ。そこには絶対わけがあるんですよね。まあ一つには、私が父親そっくりになるということは、その父親と結婚している母親のような自分の状況になると。で、確かにうちの奥様は私の義母、もう亡くなってますけど、義母との関係は非常に難しいものがあったところがあるんです。こういうことが精神分析っていうところで、やんないですよ、やんないですけども、間違いなく精神分析を一生懸命いろいろな本で読んだり、私のように真似事をしていればですね、だんだんだんだんこれが見えてくるんですよ。で、ここに部分対象という問題、対象は全部じゃないですよ。全体対象って言葉ありますが、でも基礎的に対象って人が言ったら、それは部分対象だ。これはもうめちゃくちゃ大事なんですよね。これがめちゃくちゃ大事なのに、どうしてもこれがなんかね、下ネタみたいになっていくんですよね。だから聞かないとか、このポッドキャストも言われるんだけど、このポッドキャスト、私のポッドキャストだから聞きたくないって言ってるのは、 違う理由で私を攻撃してるんだと、今では私には手に取るような感じがするんだけど、まあそれは誤解のなのかもしれないんで、いろいろ言わないですけど、でもそれを言われるたびに、大体ね、そういうことを言う人は自分で、ご自分では意識してないんですけど、僕大体回数数えますからね。この人またこれを言ったなと。その会話中の話ですよ。何回か出てきたら、これで6度目だな、みたいな。多分その方は2回ぐらいしか言ってないつもりでいるんだろうけど、6回言うってことは、僕に対するやっぱり憤りがあるんですね。でもそれはいいんですよ。例えば佐々木はぜひタスクシュートの話だけしろと、なんならライフハックの話だけしろって思ってるのに、なんかそう下ネタっぽい精神分析の話するから腹が立つわけですよ。だけど腹が立ってるわけにいかないから、そこは笑いながら喋るみたいな。でも何回か言いたいから回数が増えていくんですよね。で僕は回数数えちゃうんですよ、どうしても。これだから力道を見たくなるからなんですよ。力道ですから、欲望ってことになると、私はこの人に腹が立ってるから怒りをぶつけてます、これを自覚できてれば欲望なんだけど、怒りたいという欲望ね、怒っちゃってる、ほとんど意識してないっていう場合で力道なんですよ。動きがかかってるから、欲求なんだけど無意識なんですよ。力道はすごく大事なことだと僕は思うんですね。だってなんで X に、何でもいいですけど、なんでああいう風に異性のおっぱいばっかり出てくるのかと、部分じゃないですか、あれは。全体じゃないですよね。だから、物扱いしてるとかっていう話になるんだけど、物扱いっていう言葉の中にある意味を、単なる、こう、差別みたいな話だけで捉えない方がいいと思うんですよ。それは大事ですよ。一旦その問題を引き受ける必要もあると思うんだけど、社会的には、個人的にはですね、そこは部分っていうもの、なぜこれは人体のある部分なのか、なぜ一部を考えるのか、顔とかね、髪の毛とか、なぜフェティズムですねというものは一部を取り出しているのか、その一部が自分にとって全部のようだった時代っていうのは赤ん坊ですね。だって胸の大きさが顔の大きさより大きいって時代があったわけだから、その視野角の中には部分しか入れられない時代があったわけですよね。そしてこの部分というもの、部分対象っていう表現をしますが、部分対象と自分の関係っていうもの、つまり自己ですよね。だから母-私なんですよ。母親の部分対象と私なんですよ。母親の部分対象と私がセットなんですよ。で、母親の部分対象だけがあるということは、それは人間じゃないから外在しないじゃないですか。いや、おっぱい外在するじゃんって、おっぱいは外在しますよ。おっぱいだけの人っていないでしょう。つまりそれは心の中にしかないでしょう。そういうものは絶対に。絵とかなら描けますよ。胸だけ強調してる絵って。だけど、それは結局絵じゃないですか。絵とはつまり心の中に入って初めて意味をなすものじゃないですか。絵だけそこら辺歩いてたりしないじゃないですか。まあ歩くことできないじゃないですか、胸だけで。すごく大事なことだと僕は思うんですよ、これは。ハイフンはもうちょっとなんとか表現できなかったかと思うんだけど、母ハイフン子ってなった時は、あそこにおっぱいを当てておくぐらいにがちょうどいいんですよ。ちょうどいいというのは、そうしないと分かんなくなる。なんか母ハイフン子だと、なんかお手手つないで結びつきが強いみたいに見えるじゃない。そういう意味では全くないんですよ、あれは。心の中では私と母の胸みたいなものがセットになっていて、で、何が言いたいかというと、このハイフンの真ん中に主体があるって言ってるんですよ。あのね、これ本当にややこしいんですけど、ボラスが一番うまいこと書いてんなと思って、否定的自己対象って書いてあるんですよね。なんていうのかな、不機嫌を説明するのに、ある種の人の不機嫌。だけどこれもう不機嫌コントロールとか、不機腹とか、今の、なんていうのかな、今の時代って。それは、まあ、それなりにそうなんでしょうね。不機嫌の上司がいると、その家全体がコントロールされるとか、不機嫌なお母さんがいると、部屋、家庭がコントロールされるとか言いたいんでしょうけど、それは、二次的な話だと思うんですね。大事なのは、否定的自己対象なんですよ。この対象と私の否定的な気持ち、自分はセットで現れます。その時の主体は私自身にはありませんという、ここをすっ飛ばして、機嫌の話だけするというのは、そうすると不機嫌な人対私という二者の人間関係みたいに見えるじゃないですか。そうじゃないよっていう話を目いっぱいしてるんだけど、そうさせられてしまうんですよね。話が通りにくくなってますね。二人の人間がいますね。二人の人間がいると、二つの主体がありますよね。私の主体、あなたの主体。 そしてその私とあなたはそれぞれ中心がそれぞれの人の心の中にある感じになる。中心がセンターにある感じが、その人の中心に自分がいるような感じがしますよね。でも対象関係というのはそうじゃなくなりがちなんですよ。性欲っていうのは多分にそうなりがちです。皆様は性欲のことを内省あんまりされないのかもしれないなと思うんですけど、性欲というものは性欲の対象とセットなのが僕は子供の時から不思議でした。すごく不思議でした。なぜなのかよくわからないけど、なんていうのかな、心の中に、まあ、女性がボンと強烈に表現されるじゃないですか。まあ、私あの蘭光生さんとかよく読んでたんですけど、文字じゃないですか彼のって、官能小説だから。その中になんかこう何とかちゃんが出てきて、まあレイプされちゃうわけですよ。めちゃくちゃ私は当時小学校6年か5年だったんだけど興奮しちゃうわけですが、この時一体この何とかちゃんはなんて言えばいいのかな、どこにいるんだろうって感じなんですよ。レイプされちゃうということは被害に遭ってるわけじゃないですか。でも加害者も私なわけじゃないですか、私が興奮してるということは。じゃあこの被害者誰なんだろうと。ジェンダー的には外在するかもしれないが、私はそうは思わなかったです。私はこの光景不気味だと思ったんですよ。自分で自分をレイプしてる気がするっていう感じがしたんですね。このことをすごく明快に書いていらっしゃる、実は女リフの官能小説家さんいて、私非常に感銘を受けたんですよね。S であると同時に日本の男の人は M もやってるっていう、あれは私日本の男に限らないし、日本のというのもおかしいと思うんだけど、でもあの指摘は正しいと思ったんですよね。これ心の中で2人1役やっちゃってんなと。この1人2役のことを対象関係と言うんですよ。2人2役じゃないんですよ。それなら対人関係なんですよ。吹き払って2人2役じゃないですか。そうじゃないっていうことなんですよ。否定的自己対象なんですよ。あるいは性的、なんていうのかな、興奮している私と性的対象なんです。ハイフンで結びつくというのはどっちも自分だぞっていう話なんですよ。自分のある部分が変化して、そこに向かっていく欲望と、なんていうのかな、私自身の変化した一部が対象化している。だから、なんていうのかな、部分対象なんですよ。全体が心の中に入ってきたら変じゃないですか。だから母ハイフン子ってなってるのははっきり言えば、なんて言えばいいんだろう、これを非常に難しいね。あの母の全体じゃないんで心の中の存在なんですよ。しかしここでさらにややこしいのが、ウィニコットのような人が生物学的な、これは母親の環境なんだよっていう、例えば母のおっぱいっていうのは実在はするんだよと。ただし部分対象としての母のおっぱいは心の中にしかないんで、この2つが同時にオーバーラップするんですよっていう、このイメージをですね、絵に描きたい、絵に描かなきゃいけないと僕はいつも思ってるんですよね。なんかこう、なんていうのかな、目の前に家があるんですよね、私の光景として。でもその家は庭の一部のように見えるんですよ、私には。だってうちの庭の前にあるから。それはおかしいでしょ。実際には庭の外にあるんですよ、家は。しかも家のこのこっちから見えてる部分の向こう側があるわけですよ。ただし向こう側は見えないですよ。私の心の中には家の一部があって、絵描く人ってそういうの達者じゃないですか。すごく達者じゃないですか。遠景と近景とか言って、なんか自分の見ている光景の向こう側に見える富士山もまるで庭の一部のように見るみたいな、そういう絵を描く、あのうまく描く、お絵描きできる人っているじゃないですか。遠景と近景ですよね。ああいう感じなんですよね。それって富士山の一部じゃないですか。それは結局人の主観というのか知覚というのの中にあるじゃないですか。この母のある面と否定的な私の気分がセットになっていますが、それは心の中で起きていることなんだけど、実際に母親は不機嫌にもなりましたよ。これが対象関係なんだと僕は思うんですね。なんかね、決してややこしいことはないんだけど、ひどくややこしい感じがするんですよね、これね。決してややこしいことではない。みんなこういうふうにものを見てると思うんですね。で、この 部分対象関係の中のもう一つ超重要なこととして、このハイフンにセンターがあるってことなんですよ。私からのセンターがずれちゃってる。だから少しその時私は病的なことになりやすいということ。
こういうことは実は日常ずっとこうだから、これ自体は決して病的とは言えないんですよ。むしろ健全なんだけど、あるネガティブな状態条件が発生し、しかもこの状態でなんていうか自分の心が絡め取られていくと病的になっていくと。だからあのボラスノはすごく正しいと思うが、否定的自己対象なんです。ある対象と否定的自己はセットになってしまい、しかもそのハイフンにセンターが移るということは、ある意味否定的な自分から抜け出せなくなるんですよね。この状態が固定化したのが多分精神的な障害と呼ばれるものなんだと思う。で、私はそのことがよくわかるんです。アトピーになった時がそうだったんです。アトピー性皮膚炎対象なんですよ。いや、これでもなぁ。でもね、アトピーで肌をかくじゃないですか。まあ、それは転移的状況だと思うんですね。なぜ転移的状況と言えるかというと、説明ができないんですよ。説明できるだろう、アトピーだからだろうっていうのは全く説明になってないんです。逆なんですよ、ここも。肌をかくからアトピーひどくなるんですよ。シナリオがそこにはあるわけなんですね。転移的状況というのは。で、こう、肌が描きたいから描くっていうシナリオなんでしょうっていうのも間違ってる。なぜ肌が痒くなるのか、描きたくなるのかっていうシナリオがそこにはあるんですよ。で、これがわかんないうちは、ただ描いちゃうわけですよ。行動化ですよね。否定的自己対象というのは、まあ、要するに母との、要するに部分的な母親、要するに悪いおっぱいなんですよ。悪いおっぱいと私の関係は最悪なんですよね。で、その時のセンターは決して私じゃないので、悪いおっぱいハイフン私で、ハイフンに中心があるんですよね。だからこのハイフンの中心としては、ダメだ、この悪いおっぱいを排除するんだ。この悪いおっぱいが荒れている皮膚なんですよ。わかります？だから私なんですよ。この私の中、私の皮膚という、ものと私の間のハイフンがあるですね。そこにセンターが移っちゃうんですよ。だから私は書かずにはもういられないんですよ。これが私がセンターなら我慢できる。そういう時間帯もあるんです。センターが私ならダメだ、これ以上会社ダメだっていうセンターが私にあるときは、膝の裏とかを書くっていうのに対して主体的に止めることができるんですが、センターが膝の裏のこの猛烈に赤くなっている部分と私の間のこのハイフンにセンターがずれてしまうと、もうこの関係を壊すしかないっていう感じになってえぐり取るように肌をかいちゃうんですよね。まあ、これがベータ要素なんですが、でこれは悪いおっぱいなんですよ。昔の母との関係、これを猛烈に思い出してみるとですね、漠然となんですけど、なんていうのかな、ものすごい熱が上がってヒートアップしたって感じですよね。ヒートアップして、多分僕が1歳ぐらいの時に母に対してめちゃくちゃ不愉快になり、母は私に対してもっと不愉快になり、この母子関係の間でも密着してますから、お互いがすっごいヒートアップして、お互いに対して憎しみをぶつけ合うような感じ、そういう時に母はしかもなんか赤をこすってやるとかわけわかんないことを言って、私の肌をボロボロボロボロこするから、そういう否定的自己対象の関係ができちゃったわけですよね。まあ、だからアトピーは母のせいだって言ってるようなもんなんで、別に私はそういうことの責任を母に取れと言いたいということは微塵もない。ここがまた難しいですね。なぜなら全体対象としての母親は、この事件とあまり関係がないんですよ、私にしてみると。私にしてみると、まあ、20代の、なんていうのかな、勇敢の健康欄とかに、多大に簡単に、左右され、しかも、父親の左的イデオロギーにまんまと乗っかっている、実は右でも左でも何でもないうちの母がですね。だから、そういう意味では父も相当悪いわけですよ。この事件が悪いというのであればね。なんかこう、薬害とかそういうのが大好きなんで、うちの私と何の関係もないのに薬害エイズ問題とアトピー性の皮膚炎の、なんちゅうのかな、ステロイド剤を結びつけやがるわけですよ。はっきり言って頭悪いんで、まあこう言うとどうかなって思うんですけどね、本人はこれすごい知的なことやってるつもりでいるんですよね。非常に困るんですよ、こういうのって。一種の宗教ですから、まあうち宗教ですけど、もう本当、こうなってくると、何ちゅうの、一種の宗教ですから、我が家はそもそも宗教ですし、みたいな、もうこうなってくると、どうしようもねえなっていう感じなんですよね。本当にもう がんじがらめというか、二重にも三重にもこういう構造になってて、お前はアトピーとして肌をかく宿命にあったんだよぐらいな、そういう宿命は受け入れがたいんで受け入れませんが、言われても、まあ、しょうがねえかなって思いかねないところがあるんですよね。そうだよな、うち宗教だったもんなって、こういう感じなんですよね。あんな入遺物思想こそが知性だって信じているような家に生まれていてですね、まあ支持政党共産党だったとはさすがに思いませんけど、坊主やっててそりゃないよねっていう感じだって。共産主義からすると宗教はアヘンですからね。宗教は人民のアヘンだって有名なセリフがありますよね。うちの親父とかすぐ殺されちゃいますよね、あんなに丸坊主で宗教的なことしか言えないんだから。まあそれはいいとしてですね、まあ、とにかくそうやって私のその肌と私の関係の間のハイフン、このハイフンは絶対消せないんですよ。なぜならどっちも私じゃないですか。私の肌は私の肌でしょ、私でしょ。で、だけど私の肌に私のこう意識の中心が映るのはまずいじゃないですか。私は肌じゃないからね。意識の中心っていうのはやっぱ心にあるべきなんですよね。それがずれていくんです、少しずつ。事態が悪化してるから、あるいはそのそもそも私がいない時代に起きたことだから。これは私、否定的自己、対象というのはこの場合母です。母の一部です。怒ってる母です。悪いおっぱいです。これが対象です。対象ハイフン否定的な私です。その時の私は全体的に否定的な感じになってるわけで、大変不愉快だってことです。そして超ヒートアップしてる、カッカしてるわけです。体が熱いわけです。だから冷やしたいわけです。肌の荒れてる部分、これは非常に赤くなって熱を持ってます。そこを冷やしたり、切除したり、なんならえぐり出して取り除いてしまいたいわけですよ。自己排除と言ったりするんですけどね、精神病の概念にそういうものがあるんですけど、あるいは完全なる自己否定みたいな、だから自分というものを排除、排泄するとか、廃棄するみたいな表現を取る本もありました。それが私の場合身体に起こっていたわけです。これを、身体精神病と言ったりするらしいんですね。心身症の心気症の重症、重症心気症という表現もありますね。それを認識するとどうすればいいか、肌がちょっと痒くなった時、主体を私に戻せばいいんですよ。否定的自己対象っていう感じをやめて主体を自分に戻せばいいんです。この時に例えばマスターベーションの感じっていうのがすごい役に立つんです。あれは性欲対象、性欲的私、性的興奮している私対象ですから、性的対象ですから、そうするとハイフンに自分が映った感じってあるんですよ。このハイフンに自分が映った感じがあるからこそ、なんちゅうのかな、いわゆるマスターベーションというのは、ほら対象が外在しているような気になるじゃないですか。どっちも自分なのに、 S と M は両方自分なんだけど、もう自分が S じゃなくなってるから、なんて言えばいいんだろう、これは M でもあるから、その時にはハイフンに入らないと興奮できないはずなんですよね、理論的に見て。いや S である私だけが私だったらっていうことになると、 M である対象が現実味を全く帯びなくなるでしょう。そうすると だってそれは私の一部ではないわけですから、 S である私が全部であるってことになると M である私なんて存在しないわけじゃないですか。 M である私だけになってしまうと S である私は存在しないでしょう。だから SM っていうのが成立するためには間にセンターを取る必要があるはずなんですよね。でその間にセンターが入ると今度は何が起きるかというと、私の場合はそうなるんだけど、私が消えていくんですよ。だから私は傍観者になっていくんですね。これがいわゆる官能小説を読んだり、それこそアダルトビデオを見たりする時の心理なんですよ、私の場合は特に。で摂師症っていう覗きをする人って、私は消えているに越したことないですよね。私がはっきり見えるととっ捕まりますからね。私は透明人間であるっていう感じですよね。あの感じっていうのはやっぱり脱中心化してるわけですよ、私自身の意識から。だから見るものと見られるものの関係だけになっていて、ある意味意識の中心はその見るもの見られるものの中心に移動してるはずなんですよね。まあ今日は、後で何だろうな、なんだ、否定、社会的に有害な表現があるにチェック入れなきゃなんないなぐらいの話しました。なんでこれが有害なのかな、私には全然わからないですね、正直言ってね。 ん、これが有害だっていうのはおかしいんじゃねえかって感じがします。藤山直樹さんが大学生に精神分析を教えるのはセクハラだっていう恐ろしい議論があるけど、これは大学生をバカにしてるんだっていうふうに書いてましたけど、私は全くそう思いますけどね。まあそういうような話ですね。このなんつうのかな、脱センター、脱中心っていう、このハイフンにセンターが移るっていうことが、やっぱり僕は精神分析の中核だなって感じがします。投影同一化にせよ、転移にせよ、転移的状況にせよ、基本的にやっぱり主体性というものが剥奪されている。藤山直樹さんがかなりえぐいというか怖い話を精神分析という営みの中心に置いてましたけど、あの時一番殴られた話ですね。殴られたのの怖いのは、殴られたことなんじゃなくて、もう私が私を辞めていたこと、つまりセンターがずれてしまうってことを言ってたんだと思いますし、それはもうそうだなと思うんですよね。だって中心が私じゃなくなると、私が私の肉体を制御全くできなくなるので、だからあんなに血まみれになってるのに肌かきまくるわけですから、今でそれが起きないというふうに私が思えるようになったのは、結局センターを戻せばこの事態は収束させられるということを知ったからなんですよ。で、センターを戻すとどういうことかというのは、私は、まあ、それこそマスターベージョンみたいなもので知っているっていうのが一つ、興奮冷ますの簡単ですから。プラス、これは私の母子、母子関係ってやつ、対象関係なんだということを認識すると、全体対象との関係の中にこれはないということ。まあ、単純に言って一番健全にやるならば、今の老婆に老いた80になっているうちの母のことをしっかり認識すれば、これの20代だった時のイメージと、このアトピーにせよ、私の性的興奮にせよ、全部関係があるんだということを思い出せば、いちいちやるのはちょっと面倒くさいですけど、でもまあ面倒くさいという程度のことをやれば、体のかゆみが消えるんですよ。つまりこれは母に対する怒りなんです。なんだったわけなんですよ。本当に。でも、不思議なことではないんですよね。私、怒り、腹が立つと、すっごくこう、全身にの体温が、うっと上がってくるんですよね。こう、いや、体温自体上がってないかもしれないけど、熱苦しくなってくる。そして、体が痒くなるんですよ。